はいどうも、劇団モカイコ Z の篠原拓夢です。
バイオ手塚です。
劇団モカイコ Z 音声配信じゃない方、
このプログラムは長野県を拠点に活動する劇団モカイコ Z のメンバーが稽古場でのこと、公演について、また日常や演劇に限らず様々なジャンルについて話していこうというものになっております。
やっとちょっと暖かくなってきて。
そうだね、なんか今日春っぽいかも。
そうだね、うん、やっと今まで結構、うん、アウターを着て収録したりしてました、うんうん、すっごい寒がりだから、ね、うん、やっと脱いで肌着というか、なんつうのこれは、V ネックのシャツで挑んで、肌着じゃないな、
春っぽいですね、
春っぽい服でね、うん、挑んでおります、はい、桜とかもこの辺の結構満開だけど、
うんうんうん、
花見とか行った？
行ってない。
今稽古中だもんね。
稽古中だから今
忙しいもんね。
忙しいです、
うん、俺も結構いろいろあって、うんうん、台本書いたりとかもねあるし、結構ね外に出れてなくて、
だから俺たち毎度さ思うんだけどさ、うん、春を感じてないよね。
うん、てか今俺も話してて思ったけど、別に台本がなかろうと外出ねえなって思った。なんか台本あること言い訳にしたなと思った今。
やめようぜ、やめようぜ、
どの道出ねえくせにこいつ台本が忙しいから出られないんだよみたいなこと言ってんなって思った今。
ダメだよ、
嘘はいけないね、
嘘はいけないね、
でも花見とかやっぱでもしたいわけ、気持ち的には。
はいはいはい、はい、
うん、こうやっぱいいじゃないですか、桜見ながらお酒飲んでなんつうのもさ、うん、
そうだね、
おちょこに舞い散った桜の花びらがこう入って、はい、風流だねなんつって。
おっさんかよ。おい、おっさんかよ。
ただただ酒が飲みたいだけだけどね。
まあね、うん、俺は嫌だけどね、うん、だって外花粉だらけじゃん。
あ、そうだね。
絶対行きたくないんだけど俺。
そうかそうか、そういう人はやっぱ楽しめないっつうのもあるもんね。
そうだってさ、逆にさ花びらじゃなくて鼻水入ったら嫌でしょ、お酒に。
全然うまくない。
いや本当に本当に怒るんだもんね。
今面白いと思って言ったの。
やっぱアルシンに関わるとろくなことだよな。
人のせいにこの間来たアルシンのせいにすんの。まあそうだね、うん、結構まあ俺たちはこう インドア派ですから。
でもまあお祭りの雰囲気とかね、なんかそういう感じのはね、ちょっと体感しながらっていうのはいいよね、まあ、
一緒に行く女の子もいないからね。
そうだね、うん、俺もラブプラスとか持ってよこうかなって思うんだけど、やっぱり痛いかな。
切なさに拍車がかかる。
そっか、うん、残念。
切なさのデッドヒート。まあだけど、インドア派ならインドア派なりの楽しみ方という、
う
ね、やっぱりバイオとかは漫画好きだったりするから、時々俺も借りてね、一緒に読んだりっていうかあるんだけど、うんうん、最近だとなんか面白い漫画あった？
ね、しおりエクスペリエンスっていうやつがあって、
うん、どういう漫画？
地味な女教師が変なおじさんの霊に取り憑かれる、
うん、はいはいはいはい、
まあ、ちょっとこれでちょっとなんかもう分かる人、
うんうんうんうん、
地味で変な、地味、
はいはいはいはい、
そう、まあそういう、まあ音楽の話なんだけど、地味な高校の女教師に、
うん、
まあ世界一の、
うん、ミュージシャンが、
そうギタリストが乗り移るっていう、うん、それでどんどんバンドをして、まあ成り上がっていくっていう話で、うん、それがね、いいのよ。
面白い。
面白い。う
ん、俺も第1話はね、読んだんだ、
う
ん。
あれ好きなんですよね。
なんか、発想が斬新だなと思って。
そうそうそう、そう、うん。
憑依系とかまあ別にね、あるけど、うんうん、あ、それ憑依させるみたいなところがね、うん、面白い。
他にも出てきたりするから。
あ、そうなんだ。あ、それ、ちょっと続き、
だから
貸して、貸して。
いやだからね、いいよ、うん、だからそういう音楽好きな人とかも結構楽しめるというか、
いいっすね、
もうこいつ来たかみたいな。
漫画の話になると止まんねえな、お前。
ああ、まあね。
一つもボケねえじゃん。
あ、ごめん、ボケてほしい。
いや、いいけど、すごい、FM みたいにやって、時々あるよね。やっぱり僕らはさ、ほら、根が真面目だから、ちょっと油断しちゃうと、なんか FM みたいな、ちょっと真面目な雰囲気になっちゃうっていうか、
まあまあ、
無理してふざけてるからね、いつもね。 前回もすげえ大変だった、あの、大声一発ギャグ対決。もう、すごい無理して下ネタとか言って、もうちょっとなんか、心がすさむなと思って。
俺突っ込まねえぞ。
あ、そう、でも FM とかって話で思い出したんだけど、
はいはいはい、
あの、聞いた？サムラジ。
ああ、サムラジね。今噂のサムラジ。
噂なんだ。ね、あの、長野県内、ね、うん、俺たち活動してるんだけど、駒ヶ根ってところをホームにしている、劇団サムライナッツが、うん、なんかラジオ企画みたいなことをね、うん、やり始めたっていうことで、それが、略してサムラジ。
うん、
サムライナッツのラジオでサムラジってことだったんだけども、第1回目がね、この間、なんか配信 YouTube でね、うん、されまして、聞いたんですよ。
聞いた、俺も。
うん、いやどうだった？
いや、なんかやっぱ俺たち男だけだからむっさっ苦しいなと思って、やっぱ、うん、女の人が喋ってるとやっぱりね、
そう、パーソナリティがね、あの、女性なんですよ。うん、うん、かなさんって言ったかな。
そうだね。う
ん、ね、で、ゲストに、その侍ナッツの看板女優の鈴木さとみさんって方がね、いらっしゃって、二人、女子二人でトークをしてたんだけど、
うん、
まあね、品がある。俺たちなんかとは違ってね、品がある。
そう？
うん。休日のね、うん、昼間のカフェテラスで、おしゃれな女子が二人でこう話してるみたいな、そんな空気感だった。
わかる。俺たちはね、あのね、男子校の片隅の方で騒いでる男子で。
うん。っていうか、やっぱりなんかベースが、この番組のベースが、やっぱあの、AM ラジオ、深夜の AM ラジオなんだよね。うん。俺結構あの、TBS のジャンクってやつとか、あとは、日本放送のオールナイトニッポンとか、っていうのを、うん、結構聞いてるから、うん、リスナーだから、そういうのが、まあ、好きで始めたっつうのがあって、
はいはい、
うん。だから、もろに影響を受けてんだよね、そっちに。
そうだね。う
ん、もうそうじゃ深夜のノリになっちゃうわけ。うん。とはもう対局の、もううちが AM 深夜だったら、もう本当に向こうは FM の昼間の爽やかなラジオ。
わかるね、でも、品があるよね、やっぱりなんかね。落ち着いて聞いてられる。
ま、眩しくて。音だけだけど、音が、声が眩しくて、もうちょっと、日陰者の俺たちにはちょっと眩しすぎたなと思ったんだけど。でも、これからも、
うん、
うん。定期的にというか、ちょっとずつ、配信続けていくみたいなのね、そっちもぜひ聞いてもらいたいと思うん
ですけど、はいはい、
一つ、思ったことがあって、はあ、看板女優のそのゲストで来てた、鈴木さとみさんっていうのが、ね、あんまり面識ないんだ、俺は。
うん、
で、時々こう、ツイッターとか、いろんなところでお見かけとかするんだけども、はいはい、そのトークとかを聞いててね、
うん、
この人は、エロいって思った。
バカ野郎。
絶対エロいわ。
バカ野郎、お前。
絶対スケベだと思うんだよな。
何を言ってるの？カットだよ、この
エロスがすごいんだもん。
俺、ごめん、全然伝わんねえよ。
嘘だろ。
伝わる？
伝わんない。
伝わんねえ。
登場前のゲストに話してくれない。
まあまあまあ。
そんなこともあってね、そちらの方も良ければ、聞いてもらいたいと思います。
はい、そうですね。
うちとの、いかに違うかっていうところをね。
そうだよね。
うちがいかにクズかっていうところをね。
ね、
うん。確かめてもらうためにも聞いてもらいたいです
けど。でも最近 FM でそうや思い出したんだけどさ、うん、あれだよね。最近ラジオ放送でさ、
うん、
なんか、フレンズたちが溢れ返ってるよね。知ってる？
あれでしょ？獣フレンズでしょ？
そう、獣フレンズ。うん、
なんか好きだもんね。
FM 東京とかでも、なんか、その話になったりとか、うん、星野源の。
そう、オールナイトニッポンとかでもね、話してて。
で、でフルでアニソン流しやがってな。
うん、流しやがってってなんで。
びっくり
だ。流すだ。うん、いや、でもね、すごい人気だったよ。で、終わったんだもんね、一応。
そう、終わった終わった。うん、第2期もやるらしいけど、うん、まあ、とりあえず、ね、ラジオは今、アニメにだんだん侵食されてきてるなっていう。
そんなことはないと思うけど。
第一歩だよ。
でも確かに、NHK のラジオとかでも、うん、そのアニソンの番組やったりとかも結構前からやるようになってもうすごい影響力というか、
ね、
うん、やっぱりアニメ見る人の方がだんだんこう多くなってきているというかね。
そうそう、だからそのうち俺たちが暗い上の人間になるからよ。
すごい、そう、ひがみ、ね、なんか、何かされたのかな。
ね、今俺たち底辺だから。
なんかアニメを見ない人に親でも殺されたんだ。それぐらいなんかすごい目に恨みがこもって話してるけど。
そんな感じですよ。
まあ、そうですか。まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。この間ほら、一撃離脱劇場、ネオンホール短編劇場での、 終わったばっかりじゃないですか。
そうですね。
終わったばっかりでもないか。まあ、でも終わって、まあ、初めての配信ってことだからね。
そうだね。
うん。いやー、どうだった？
あのね、初回の方の一番最初のね、うん、まあ、昼と夜あったじゃないですか。うん、その昼の方、もう頭真っ白で何喋ってるのかよくは覚えてる。
って言ってたもんね、終わった後にね。いやまあまあ、でも、独特の空気感というか、普段の普通の台本があるお芝居とはちょっとやっぱり違う空気だったよね。いやでも、何ですか、まあ自分たちで言うのもね、あれですけども。まあ、受けて。まあ、ドッカンドッカン受けて。喋りゃ受けて。
あれ何なの？
セリフボックス引きゃ受けて。ドッカンドッカンでしたけど。
何あれ、笑いの地雷源だったよね。
いや本当にね。本当にね。ちょっと、持ってたよね。いや、そう、そう。持ってたっていうとね、うん、この間も、ルールというかね、うん、俺たちはセリフボックスっていうのがあって、セリフの展開とかね、困ったりとかしたら、うん、こう、紙を一枚引いて、セリフを、その書いてあるセリフを喋んなきゃいけないっていう話をしたんだけども、うん、それをまあやったらね、あまりにも、引きが良すぎて、そのシチュエーションに、こう、合ったセリフを、
ぴったりだった、ね。
ぴったりのセリフを何回も引くもんだから、うん、あれやらせじゃねえかっていう風にそう割と結構ガチな感じで疑われたんだよ。
言われたけど、もし何も書いてない紙でね、うん、そのセリフが頭の中からポッと出てきたのは、うん、俺たちセリフボックスなんかいらねえの。
逆にすごいよ、そんなことできる人。
神がかってるわって思うけど、う
ん
う
ん、ここでもこう正式に否定させてもらうけども、一切やらせはありません。
ないからね。
本当にガチンコでやってっから、一番驚いてんの俺たちなんだから。
そう
ここでこのセリフ来ちゃうみたいなのが驚いてんだから。本当に
そうだから、ぜひね、そういう方はもう一回来てもらって多分失敗するであろう。
そうそう。たまたまね、今回はまあまあことなきを得たってだけなんで。
そう。う
ん、いつかやっちゃうと思ってるから。
やっちゃうと思うよ、うん、
そ
う、これ。
それをじゃあ見に来たらいいじゃないか。
というね、う
ん。思いますけどね。いやでも本当にお客さんがあったかくて、盛り上げるのにもね、ご協力してくれて、手拍子とかもね、
本当に
してくれて、本当嬉しかったですけどもね。カーテンコールでもちょっと話したんだけど、一撃はこれからちょっとずついろんなところでね、ちょこちょこ、やっぱりフットワークが軽いから、いろんなところでやれたらいいなって思ってるんで、ぜひぜひ、これからね、どういうところでやるのかとか、楽しみにしておいてもらいたいと思います。
楽しみに！
劇団モカイコゼット、
モカイコゼット
じゃないよ、
音声配信、
音声配信
じゃないよ。
劇団モカイコゼット音声配信じゃない方、後半はゲストを迎えてお送りしますと。
はい、どうも、平下です。劇団砂肝最強伝説の主催やってます。
はい、そして、
はい、長野で活動しています岩松優香と申します。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
平下くんは、長野県内を拠点に活動する劇団砂肝最強伝説の主催、そして岩松さんは県内で活動中の役者さんということでね、はい、お二人は、今度バイオが100円をします公演、女の平和の演出、平下くんが演出と、岩松さんは出演ということで、それぞれ務めています。
はい。
いやー、来ましたね。
ね、来ちゃいましたね。ほんね、嫌で嫌でたまんなかった、ね。
ぶっこんでくるんだけ
ど。年下なんだよね。いやだから嬉しいんだよね。なかなかこう俺たちもまあ言って若手ですから、うん、年下の演劇人っていうのはなかなかこう県内とかでも少ないんでね、こうここぞとばかりにね、ちょっと攻めて先輩風吹かせていきますけど、
うん、でもなんかお二人緊張してます？
どうですか？なんか車の中でここに来る途中何を話そうかなんて話をしてたって言いましたけど、なんか話すことできました？
話すこと、いやいや今の今までできてませんよ。
そうだよね。
1時間何してたの？
いや今日どうするって、いやでもバイオさんも出てるからまあなんとかなるでしょ
う。バイオ任せ。うんうん、
今日は2対2じゃなくて3対1だから。
あ、そうかそうか。そっちはもうなんかね、そうだね、女の平和チームって
ことだね。やべえ、俺劇団モカイコゼットつっちゃった。
いやでもね、岩松さんとかもこの、うん、今ね 撮り始める前にすっごい緊張する
もうめっちゃ緊張して
普通ってなんだっけって言ってました
ちょっと言うて3回書きます
いやベタだおベタなやつをやって山本さんはね僕らよりもちょっと年の上の方なんですけれども、
若輩者です。
いやとんでもないです、だからこう今日ね後輩劇団の連中が来ると思って、こうどういう風にいじめてやろうかって思ったけど一人は年上の方かと思ってちょっとシュンってなって、
シュンって んじゃねえか。
いやいやそんなねもう申し訳ないです。
何これ
俺年上に極端に弱い人だから意外とそういうとこある。
今日会ってから一回も篠原さんと目が合ってないんですか、
うん、これすげえ言われんだろうなと思ったんだけど、これでもね誰とも合わさないんです俺基本的に。
向かいに座ってるのに合わない
んです
よ。僕今日ね今回の話をいただいた時もね、普段ねお互いに人見知りだから全く喋んないのにラジオなんかできんすか。
平下君もねだいぶ人見知りで、年末に一度何人かで飲んだ時にねお酒の力を借りてなんとか話したっていうのがあるからね。そうそう、ちょっと不安も当然ありながら来てくれたと思うんだけど、
だから僕ね今日 2,3 杯飲んできた。
余裕じゃん。でも砂肝最強伝説という劇団、もう名前がすごいね、砂肝最強伝説、どういう劇団なの。
いやもう本当に語呂なんで決めたんですね。うん、まあいろいろあったんですよ、
候補が
、うん、あとは何だったっけ、ジャバザハットにしようか
スターウォーズだね。
スターウォーズだね。とかね、チェリーボーイズがいいんじゃないか。
結構ダイレクトな感じで、まあ、なんでそれで砂肝最強伝説に。
もうこれは諸住の独断と偏見で、
もう一人のこう代表というか主催という共同主催みたいな、
と話し合って、いやこれがいいんじゃないかなって、ね、砂肝最強伝説で、
なんかこれでいこうと、
言葉の感じがいいじゃないですか。
五感で選んだ。
五感で、
なるほどね。
インパクトあるよね。すごい。
そう。砂肝のさ、ロゴマークあるじゃない。あれに書いてある、なんか、レジェンド・オブ・砂肝めっちゃうまいってのがあれ、ね、すげえ好きなんだよね。超くだらねえと思って。
あれいいでしょ、
あれロゴも可愛いしね。結構好きなんだよね。
ね、あれもね、砂肝になってる
し、ね。そう。砂肝が、こう、お皿に、口に刺さった砂肝が、こう、ドンって乗ってるみたいなロゴなんだけど。可愛いんですよ。好きなんですよ。
僕もね、気に入ってるんですよね。
で、砂肝は、旗揚げはいつになるの。
まあ2014年の11月を旗揚げをやります。
今まで何回ぐらい。
今まで本公演が、3回と、まあ、今回のも含めると4回自分たちではやって、あとはまあ客演やったりとかしてっていう感じですね。
なるほどね。岩松さんは、これまではどういった活動を。
これまでは3年前に無限工房
さん、長野市の方の劇団さんですね、
にお邪魔して、
で
そこで知り合った方たちと今は芝居をしてます。
なるほど、今度ね、また公演があるっていうことなんですけど、うちのバイオがね客演をしているってことで、稽古場でどうですか、うちの。
本当にね、言うこと聞くな
先輩やぞ。
すいません。
いやもう後輩に仲間がいじめられてる
みたいな。誰がそんな演出つけた。
いやでも本当すごいんですよ、演出つく前からそのやられるリアクションというか。
やられるリアクション。どういうこと、どういうこと。
あれあれですか、引っ張られるとかそういうやつですか。
そう
すげえバイオレンスな稽古場なんだね。
稽古場結構バイオレンス。
ちょっと頑張ってるみたいで。
いやでもとても楽しくやらせていただいてるっていうかね、みんななんかねうめえ。
あうまい。あそうか。
やべえな。これはなんとか食らいつかんとと思ってね。
いい稽古場なんだね、じゃあね。
いい稽古場ですね、本当。いい感じの、もう
盛り上がっていて。
そう、すごく
いい。例えば、例えばどういうところが盛り上がってやってる。
そうですね。
平下君とかもなんかあれば。
そうだね。いや役者から。
あ、ちょ、はい。
待って。
ストップ。ちょっと待って。ちょっとその、ここから NG で。
なんでよ。
女の平和の話、ちょっと、ここから NG でお願いします。
なんで？
口を閉じてください。
じゃあ何配信なのに。何が始まるんですか。
ただではね、告知させませんよ。こっちとらね、何 ?3 年ぐらいだっけ ?2014 年の11月に旗揚げ。うちは2013年の8月、旗揚げが。先輩。そんなね、後輩にね、やすやすと告知なんてさせませんよ。
最悪
だ。うるせえわ。ね、ということでね、二人には、この告知時間をかけて、こちらに挑戦してもらいます。
はいはい。
対して、先輩のことを分かってんのか、もうカイコゼットカルトクイズ
バカじゃねえの
先輩だぞどういうことかと言いますと、モカイコ Z にとって砂肝最強伝説は信州衝撃場界で数少ない後輩劇団ですね、はいそこで今回はここぞとばかりに先輩風を吹かせて後輩ならぜひ押さえておいてほしいモカイコや劇団員にまつわる情報をクイズで出題します。その正解数によって女の平和の告知時間こちらを決めさせてもらおうというものでございます。出題数は全部で5問ですね、1問正解につき5秒の告知時間を得ることができます。ということは全問正解で25秒の告知時間が得られるということですので、最終的に獲得した時間を使って、番組の最後に告知ができますので、平下くん、岩本さん頑張ってください。
はい、
ね、
ただもかいこにまつわる話でしょ。
もかいこにまつわる話
超不利じゃん。
そりゃそうだよ、難易度すごい高いですよ。でもちょっとやっぱり考えてもらって、このもともと知ってなくても考えたらもしかしたら分かるんじゃないか、もしかしたら、もしかしたら相当難易度高い問題こちらも用意してますんで、こちらもだから必死に当てられまいとして問題出しますから、簡単には
5秒でしょ。
5秒
そういうことは1問正解すれば大体タイトルが言えるくらい、
タイトルと見に来てねぐらい言えるかもしれないね。でもまあ本当はいろいろもっとね言いたいだろうし、
まあそうですね、
ということなので、お二人にはぜひ頑張ってクイズに正解してもらいたいというふうに思います。
はい、はいはいはい、
じゃあ早速いきましょうかね。
はい、
じゃあいいですか。
はい、
はい、
どうぞ
いきましょう。モカイコゼットカルトクイズ第1問。ある日の打ち合わせで篠原が自分のパソコンで Google の検索画面を表示したところ、履歴に残っていた恥ずかしい検索ワードを劇団員にうっかり見られてしまいました。それは一体どんな検索ワードだったでしょうか。
はい、
はい、では、お二人ともお書きください。
さ、知るわけねえ。
知らない。
じゃあちょっとヒントを、丸々スペース丸々というふうに検索ワードが出てました。
単語が2つ。
そう、
なるほど、
はいはい、これだけではちょっと不十分かもしれませんね。じゃあもう一個、
はいはいはい、
俺は篠原は脚本家です、そして、脚本家という意味では、平下くんも同じ気持ちになったことがあるんじゃないか、と思います。
ああはーはーはー、
さあお書きください。
これかな、これだと
ね。
いやもうね、僕ね、この答え、自分もやったことある。
あ、自分で検索をしたことがある、
あ、自分でやったことあるからこれだと思う、
なるほど。山本さんは、どうですか、自信というか、 なんでそれに思ったって思いますか。
同じ気持ちになってみました。
あ、俺と。なるほど。じゃあ早速お二人の回答を見ていこうと思います、じゃあ出してください、どうぞ。
はい、
はい、平下くんは篠原スペース評判。これをお前検索したことがあるってどういうことだよ。怖えわ。
エゴ
サ。自分はしたことあるの。
俺ある。何回かある。
あ、そうかそうか。俺をって、篠原をってことじゃなく、自分の名前でね。エゴサーチをしたってことね。なるほど。いや、びっくりした。俺の名前で、スペース評判って検索されたかと思って。怖えと思って。
それもしたことある。
怖え。怖っ。最高野郎じゃねえかよ。はいはい。一方、岩松さんは、脚本、スペース、書き方。
あ
ー。おー。なるほど。では、正解を発表して、いきます。
いやどうかね、
正解は、台本、スペース、書けない。
ああ
でした。
岩田さん惜しいよ。
惜しい。おまけくれないですか。
わあ、
確かにね。
これでもいい回答、あのこのヒントでよくね。
そうだね。
感動したもん。うわって思ったもん。
わかりました。じゃあ3秒あげましょう。
やったー。
あーった。3秒
獲得です。
優しいね。俺は絶対2秒だと決めてると
思う。2秒半って言われたんだから、どうしよう。
後輩に優しい先輩
みたいな。ありがとうございます、先輩。
いや、複雑、岩松さんに言われると複雑なんだけど。
はいはい、優しかったら素直にくれよ。
まあ、ね、男もない。はい、じゃあ、続いての問題行きましょう。はいはい、第2問ですね、はい。第2問。高校時代、東京に行ったバイオ手塚少年が、長野に帰ってきて感想を一言言いました。なんと言ったでしょうか。
ちなみに初めて行った時、
まあそうだね、うん、初めて東京に行った。
俺んちはすごい田舎です、うん、ちなみに、
う
ん、
そうど田舎だから、
何もない山の中です、
うん、
が初めて東京に行った時、
うんうん、その田舎と東京のギャップっていうものを当時のバイオ手塚少年なりに表現をした、
はあはあはあ、
というものですね。さあお書きください。どうぞ。
なるほど、行って帰ってきた時の感想。
そうそうそうそう、
うん、なんだろうな、
東京をこう表現したっていう言い方が正しいかもしれない。ああ
、
うん、
うんう
んうん、岩松さんはもう書けました。
書いた、
うん、いいですね。
うん、
いや書きましたかね、
うん、長野の人だったらこれなのかな。
なるほど。
ほう、
じゃあ今回は順番に見ていきましょうか。じゃあ先に書けた岩松さんの答え、
はい、
はい、すげえ人いた。なるほど。
バカだね。
バカだね。バカだよね。いいバカさ加減ですね。はい。じゃあ、平下くんの回答。山がない、カッコ東京には。この、カッコ東京にはっていうのがバカだよね。ここにこう書き足すのがバカだよね。いらしたお前、さてはバカだな。なるほど、じゃあ二人の回答ね、どうなんでしょうか。正解は、あ、じゃあ実際に本人に言ってもらおうか。じゃあこの、言ってもらえましょう。じゃあバイオ手塚少年の当時の気持ちに戻って言ってもらいましょう。正解はこちら。
うわ、未来じゃん。
正解は、うわ、未来じゃん。バイオ少年はこの都会のこう発展している様子を未来というふうに捉えたんですね。
バカじゃん。
バカなんです。これはバカなんですよ、ですよ、うん、はい、ということでね、正解は未来じゃんということでした。いや難しいですね。
難しいね。
お二人とも未だにニアピン賞で3秒獲得したのみと。
俺の働きまだゼロだから
ね。やばいやばいやばい。
やばい、威厳が。
まああと3問ありますから
ね。ちなみにここからだ、ね、2人とも正解したらこれ各5秒だから。
あ、
うん、
あ、
おー、すげ
え、うん、
これはでかいね。
うん、いやだからこうちょっと狙いに当てにいってほしい。
うん、
うん、では続いての問題、第3問。4月といえばエイプリルフールですが、2年前のエイプリルフールに篠原が体験したある嘘とは何だったでしょうか。
は
ぁ、知らない。
ですよね、ですよね。なのでヒント、誰かからメールが届きました。絶対嘘じゃんっていう人からメールが届きました。
ほうほうほうほう、
それが誰だったでしょう。お書きください。
あ、難しいね。なんかないの。
じゃあその文面というか、まず、タイトルみたいなところ、あの件名に、うん、まあ、書かれていたのが、私の話に嘘偽りはございませんでした。エイプリルフールなので。嘘じゃんって。、うん、ちょっとスピリチュアルなと言ったらちょっとヒント出しすぎかな。
あ、
びっくりしたもん。エイプリルフールに来るかねって。
そうだね、
うん、
これに関してはマジでびっくりだ ね。
全然わかんない
。でも問題に振るってことは、俺らも多分人は知ってるんだと思うんだよ。
でもね、今の世代知らない人もいるかもね。
いるかな。
いや 俺はそうじゃないけどさ。俺は全然知ってると
思う。これ言っていいのかわかんないけどさ、うん、よく コラっていうかが出回ってる、
ね、あネットでね、うん、なるほど
コラが出回ってる、うん、
コラージュ画像がネットに出回っているのとかあるね確か
あるでしょう
それで知ってる人がいるかもしれないね、うん、あ本当にその人が何やってる人かはなんかよく分かんなくても顔とか名前は知ってるっていう人が多いかもしれない、うん、はいはいでは出揃いましたかね、
はい
では今回は平下くんから見ていきましょうか、はい、平下くんの回答はケントデリカットなんでこれなんでこれだと思って
コラ画像で出回ってる
もうそれまでのヒント一切無視なんだスピリチュアルとか一切無視な
のもうポロって出たのが最大のヒントかなと
なるほど、うん、ケントデリカットでは岩松さんの答え細木和子なるほどなるほどさっさー正解あるんでしょうか正解発表です。正解は、瀬戸内寂聴からだ
これ似合ってる
じゃないですか。これ近いよね。
これなんか似た感じがあります
よ。細木和子はいい線いってるよね。2秒上げましょう。
や
いや
ー。ケントデリカやべ
世代確かに分かれる。
出るから。
なるほど。
寂聴さんはね、何回もメール送ってきたの。その度に件名とか変わるんだけど、何度もすみません、寂聴ですって。友達かよなんそんなラフな感じで送ってきたよ。いいエイプリルフールでした。
うん、かって、
はいはい。いいですね、ニアピンをなんかちょっとずつこう。うん当てて5秒結局今獲得してますからね、
うん、でもね、うん、岩松さんはめっちゃね、うん、活躍してるじゃないですか
平下どうした
おかしいな
頑張れ平下じゃあ続いての問題、
はい、
第4問歌子さんのゴンドラ初演の際ですね、公演後楽屋を片付けていたらあるものが出てきて一瞬ざわつきました何が出てきたでしょうかちなみにこの歌子さんのゴンドラはあの、うん、同じ砂肝最強伝説 の, この平下と共同主催みたいな形のね、諸住くんが、客演で出ていたので多分その騒動というかそのざわついた時いたよね
いたと思う、うん、
多分いたと思う
ああはあはあ、うん、なるほどその報告は一切受けてません、うんう
ん、じゃあわからないかもしれないねじゃあヒントヒント1それはバイオのものではないかとまず疑われました
はあはあ
はいヒント2、うん、それは透明な袋に入っていましたさあお書きくださいどうぞ
ああもうこれはね
これねこれ当たると思
うよ
これが一番当たりやすい問題かもしれない。
あ、じゃあ、俺、いけたかも。
マジで？
うん。いや、最初の問題聞いたときに、これじゃないかなって思ってた条件に全部ハマった。
うん、マジか。
すごい。じゃあ、自信があると
。自信がある。
ありますな。
うん、もう当てられる、100%。
バイオさんので、袋に入ってた。
いや、だってもちろんね、俺たちはもう、しばらくね、もう稽古をやってる中ですから。
そうだよね。
もちろん。
う
ん。これは当てられると思いますよ。
う
ん、
はいはい。じゃあ聞いてみましょうお二人とも一斉に見てみましょう、
はい、
どうぞ
はい、
はい、岩松さんが万冊平下くんがうんこ
バカにしてる
平下これ自信は
あります
すげえ
見てもう信頼関係がもうガタガタだよ
バイオのモアと疑われた袋に入っていた以上のヒントを踏まえて正解だったうんこ思ったんだしかも自信あるっつうんだからじゃあうんこだったんでしょうか正解発表です正解は怪しい葉っぱでした
、
これどういうことかっていうと、うん、あのざわついたのよ、うん、
ざわつく
袋透明な袋にこうパウチっつのこのなんかね密閉できる袋に葉っぱが緑色の葉っぱが入ってて見出てきたわけと思ってちょっとシャレになんないやつじゃんと思ってざわついたんだけどよーく調べてみたら差し入れで届いたピザについてたバジルだったでもなんかあんまり普段ピザとか 撮る人がうちの劇団に少なくって、そういうのがついてくるってなんかあんまり分かってなくって、バシルだってピンとこなかったんだよね。
で真っ先に俺にね、これさコチャのじゃないよねちげえっていうかなんだよそれみたいな
ちょっとざわついたというのが正解で
した。ちょっと待って、俺ねもうねそれよりもね、なんでうんこになったかを知りたい
バイオのうんこが楽屋から袋に入って見つかったってことでしょ。
そう、本番前我慢できなかったから
ちょっとざわついたところすまねえな
これはもうちょっとやばいっすよ、ね、
ということであまりにひどすぎる、答えだったので減点1秒ということで。
ブブ正解より面白かったからもらえるって
。前安いあとで今4秒で、
タイトルすら言えないかもしれない。
いやいいですよ。
素晴らしい。
では続いて第5問ですが、これが最後の問題に変わります。ただいま獲得秒数4秒でございます。やばいですよ、ピンチです
よ。やばい。当てにいかない。
ボーナス出ないんですか最後。
わかりました。この問題に正解したら、10秒差し上げましょう。
おお、じゃあ2人正解すれば20秒。
20秒。
おお、おいけんじゃね。
頑張ろう。
相当甘いよ今。
うん、相当甘いね。
相当甘い。うん。
ただ難易度はクソ高い。うん、
だし4秒はさすがに申し訳ない。ちょっとあるんだよね。
優しいな。
いやさ、ちょっとね。
ありがとうございます。
せっかく1時間かけてね、来てくれたのもあるんで、お情けをねちょっとかけてあげようかなと思いますが。ただ覚悟してください、はい、相当難しいです、うん、
はい、
では先輩のこと分かってんのかモカイコ Z カルトクイズ最終問題でございます。第5問、まずはこちらをご覧ください聞いてくれている方には、じゃない方の、ブログのページがあるんだけど、そこで聞いてくれてる人は、そのページに今出している画像を、貼り付けておきますので、はいはい、そちらをちょっとご覧いただきたいと思います、こちらは我々が誇ります、奥堀真由画伯に描いてもらった絵でございます、シンプルに聞きます、これは何でしょう
これね、ずっと見ない方がいいよ。ずっと見てるとだんだん自分が何考えてたのかよく分かんなくなっちゃうんだよ本当に
不思議な力がある、これは、この絵は、
やばいよ。
まあちょっと先ヒントはやっぱり欲しいと思うんだけど、
欲しいですね、
そうだね、
何かのキャラクター、
いや、これは分かりますよ。
で、こちらご覧ください。今もう一枚別の絵を見ています。はい、これは、熊のプーさん。
ちょっと、もう、言葉を失っちゃったじゃん。それ、やばいね。どうしたんですか、
はい、
熊のプーさんですよ。
はい。
うん。うん。
うん、で、こちらが、あ、なんだと思います、ちなみに。
何ですかその餃子の化け物みたいな
今3枚目の、絵を見せています
スティッチ、
おお、すごい正解です。でもそれはポイントに
当たったんですよ。やった方がやったね、惜しい。
これはスティッチだそうです、これはプーさん、ではこれは
1枚目と2枚目一緒だよ
そう、あのね、プーさんとね、違いが鼻しかないんです。で、まぁ、ディズニーのキャラクターが、続いたので、一応言っておきますけど、ではありません。
あ、ではない。
そう。これだいぶ絞れたというか、まぁ、消えたと思いますよ。
もうちょいじゃあ。
ヒント？
じゃあ、俺、海外の？それとも日本の？
それでかい。
海外かな。
海外。
日本でもやっぱりでも知られているよ。
ああ。
バイオ君、俺は今のヒントを出そうか出そうかすごい考えたんだけど、でもね、分かっちゃうと思う俺。
分かるか。
うん、
海外か。
俺ちなみに俺多分そのヒント出されても全く分かんない。よくこの画像じゃあ見て。
分からなくなるから。
分からなくなるから。
ヒントなかったらビニール袋だもん。
確かに。うわ、本当だ。そう見えてきた。コンビニでもらうやつのお化けだね。うわ、モンスターだ。
モンスターだよ。
うん、あ、これもう当てに行くよ俺。
いいっすか。
いいっすか。
当てに行きますよ。
うん。じゃあ2人の回答を見ていきましょう。どうぞ。 はい、平下うさびっち、岩松さん、ムーミン。さあ、ここに正解があるんでしょうか。正解は、ムーミンです。
素晴らしい。
嘘、海外のキャラクターってヒントがちょっと、でかかったかな。
でも、俺的には、10秒を上げたかった。俺もこちら側。
そうだね。そうだったわ。
そしたら、本当に、平下は、失敗して、岩松さんは、正解して、俺の思った通りに。
バイオの描いたシナリオ通りになっちゃったな。
完璧だったよ。
しまった。バイオに事前に問題見せるんじゃなかったわ。そうだった。ちょっとスパイがいたのを忘れてましたね。でも正解ということでおめでとうございます。10秒獲得ということで合計14秒。あ、これはでかいよ。でかい、かなりでかいよ。
でかいですね。いや、よくわかったね、ムーミン。
いや、でもすごい、本当に
フォルムが違えじゃん。
でも私、スティッチわかったことも結構褒めて
ほしい。そうそうそう。ちょっと
スティッチすごかったね。
すごいね。
いや、だから考察力というか、すごいですね。
考察力じゃないな、
なんだろう、
エスパーに近いじゃん。そういう能力なんじゃない。
だってしかも結構いい線の、
そうそう、そうだね、
回答が多いんですけど、
そうだ、全部の5問5問の問題見て、過去の問題見ていくと、そうだね、ニアピン2回当てて最後正解っていうね。
よ、平下
見せんなよ。お前の過去の回答いいよ。もううんこで全部終わってんだよ。
終わっちゃったね、ここでね。
うん、俺もうここで力尽きたから。
普通の回答だもん、
うさみちゃん。
普通のなんか間違えた回答って感じだ
もん。うんこにもう食われちゃってる。うさみっちがうんこに食われちゃってるから。
俺もう最後恥ずかしくてしょうがなかった。
そうね。ボケもせず、当てに行って間違えた。
うさみっちって言われるとちょっとうさみっちに見えて
る。そうそうそう。そうなんだよ。たまたまムーミンだっただけなんだよ。偶然。うん。偶然当たった。
これうさみっちって言われたらうさみっちだったんだよ。大丈夫だよ。
大郡さんは多分ムーミンを知らないんだもん。
あ、よく見るように言っておきます。いやー、でもね、おめでとうございます。では、ただいまね、獲得した14秒を使って番組の最後に告知をしてもらおうと思います。
はい、
はい、劇団モカイコ Z 音声配信じゃない方。
劇団モカイコ Z 音声配信じゃない方、そろそろ終わりの時間です。
それでは最後に告知です。
はい、それじゃ準備はいいですか。
はい、
よーい、スタート。
はい、アクトスペースチャレンジ女の平和5月の6日7日に行われます。6日が開演が6時、7日が開演4時です。あ、4時じゃない、開演2時です。会場は開演の30分前です。入場料は一般1500円。
そこまでました。それでは本日のゲストは平下拓海くん、岩津由香さんでした。ありがとうございました。
やっちまった
ー。いやー、ということで、
ね、
お二人ね、迎えての収録でしたけれども、すごいぶつ切りで情報告知が。14秒って意外と短いんだね。
短いね。これ最後俺ヒント出してなかったらもっと悲惨だった
。何も言えなかっただろうね。ほんとタイトルで終わってたかもしれない。
やばいね。
でもまあ、バイオもね出てるんで、
そうですよ、情報は出していきますよ。
うん、直接こう告知するっていうのはちょっとうまくできなかったけども、でも、そのじゃない方のねページにはまあ、載せさせていただきますので、
はいはい、
そちらご覧ください。
はい、はい、お願いします。
はい、我々の告知といたしましては、はいはい、チリがね、今ちょっといませんけど、
うん、
夜桜さらいという、はいはい、これミュージックビデオなんだけど、ね、はい、進撃10代ヤギュリバというところが企画を、
はいはい、
した、ミュージックビデオの制作にうちのチリと、あと、砂肝のね、
そうですね、
モロズミ君もこう出演しているということなんです。うん、これが、大阪の、
うんうん、
演劇人だったり、アーティストと、うん、長野県の演劇人をこうコラボして一緒に作ったミュージックビデオということなんです。うん、
なんかちょろちょろツイッターとか
でもね、
なんか流れてくるんだけど、
う
ん、
そうそう、
結構なんかかっこよく撮れてますよね。
うん、なんか時代物というか、なんか架空の国のお話という設定らしいんだけども、こう刀とかをね、着物着て刀、振ってみたいな、そういうもう和の雰囲気テイスト全開の
ですね。
ですけども。なんかチリも結構メインの役で。セリフとかは多分ミュージックビデオだからないと思うんだけども、うん、その音楽ね、曲をバックにドラマがこう展開されていくということで、うん、こちらが、5月5日金曜日より、ウェブサイトにて公開ということですので、うんうん、こちらもぜひチェックしてみてください、はい、お願いいたします。ということで劇団モカイコ Z 音声配信じゃない方、今回はこの辺でさようなら。
さようなら。